恵み深い天のお父様、恵みの雨の中で、秋の気配を日に日に感じながら、天を仰ぎ、心静かに、この翼の教会の御翼の下で礼拝できる祝福、恵みを感謝します。それぞれ振り返って、納得できなかったこと、とても嬉しかったことなどなど、ありのままそのまま抱えながらあなたの御前におります。すべてあなたがご存知ですから、こよ安かれ、何も心配するなと触れてくださって、語ってくださって、それぞれの重荷をあなたに下ろし、あなただけを見つめて心から信頼し、新しい一週間にスタートできるようにお願いします。疲れを覚えている方は疲れが癒されますように、体調不良の方はどうぞ誠の医者であるイエス様が心と体に触れてください。試練に直面している人には、これがあなたの道であると力強くお示しくださって、共に歩んでくださることをお願いします。下田さんとお会いできるようになったので感謝します。それぞれの祈り、心が届きますようにお願いします。ゆきさんのコンサート、たくさんの方が来られてありがとうございます。また神様、これから聖書のお話をしますので、どうぞよくわかるように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。すいません、とうにコロナは過ぎ去ったのに、腹の息だけが時々出るのでお許しください。皆さんはどんな一週間でしたか？私は多分1ヶ月分ぐらいの12日間の今3分の2に差し掛かったところです。ちょうど1週間ちょっと前、大熊で、お骨の一つ一つを拭いて整理して、まあ1日かかりますね。お坊さんはこういう気持ちかなと思ったりしながら、そして日曜日礼拝をしてお掃除をして夜帰ってきて、次の日にせっかく埼玉に行くからパン屋さんを大熊の教会のそばでしていた神田さんのところに行って、夜まで、ああ震災の後そうだったの、ああだったのって全然知りませんでした。表面しか私は知らなかったんだなと思って、翌朝森住さんのお宅で荷物を積んで、交通事故を起こさないようにと思ってゆっくりこちらに無事お届けして、そして確かその翌日、弟たち夫婦がこの展示会に合わせて一泊できて、で帰ったその翌日に19名横浜の教会の方が宿泊してきて、昨日の夕方大熊までお連れして戻ってきて、今日ここにいて夜小高で、明日また事故を起こさないようにゆっくり行こうかなと思っているんですが、昨日大熊に19名お連れした時に何か涙を流されてですね、ここで散々私がお話ししたお話が言って初めて分かったとおっしゃったんです。ここで起こっている表面的な出来事のルーツ、源、実際に現場に行って誰も住んでいない家の中に、かつて私たちが大切にしていた教会堂が凛として立っている姿を見て、あれやこれや思い描いたんじゃないでしょうか。初めて分かりましたと向こうで、そこで解散したんでした。皆さん、今日は産声を上げた本当は初代教会、世界第一教会、ここは福島第一ですが、そうじゃなくて世界第一教会の道筋という、だから本当のルーツです。日本にいると100人にあって1人クリスチャンいるか、いや下手すると1000人に1人ぐらいしかいないんですが、世界中は違いますよ。だいたい3人に1人ぐらいは、まあ、いろんな形のキリスト教を含めるとクリスチャンのはずなんですね。その源をずっ と2000年前にたどると今日開きます聖書の箇所にたどり着くので、これは興味津々です。じゃあアウトラインを出していただくと、今日は2つを主に話しますね。神との和解が教会の全ての始まりだった。そしてその教会は地域で浮いていたのではなくて、ちぎり絵店にたくさんの人が来てくださって本当にありがたいと思ったように、他の人と良い関係で好意を持たれたと書いてあるので、皆さん嫌いだと思ったらいかないですよ。何か心引くものがクリスチャンじゃない人々の中にあったんですね。で、私たちも、教会は会社とか公民館じゃない学校じゃないから、神様がいますよ。神様はあなたを愛していますよ。あなたのすべての罪を十字架で許し、御救いが用意されていますよって教会でしかないメッセージを届けるのが命一番の使命ですが、教会が生まれます。産声を上げます。産声を上げた教会がなんか異様な集団で、なんだかできたらこの地域からいなくなってほしいなとか思われるんじゃなくて、恐れと好意って今日の箇所に書いてあるんですが、だから聖なるものというか清いものの前に立つと、この間響さんのピアノコンサートがあったようで、私は大熊にいたから出れませんでしたが、結構 NHK とかテレビに出て有名な人ですよね。知りませんでした。で、一回教会の礼拝に来たらとっても感動されて、この教会の嵐の中の教会のピアノ曲を作ってここで演奏してくださったと聞いて、おそらく礼拝に一度来てくださって聖なるものを何か感じたんじゃないかな。人間の努力とか計画をはるかに超えた神様を厳かに畏敬の念を、そしてそれは何か天高くあって近寄ることもできないような存在じゃなくて、好意を持たれたと今日の聖書の箇所にあるので、だから昨日のちぎり絵展はこの教会ができて10年経って、そして本当のやる予定から3年後になって、いやいい時にモテたんだなと。だから今日の世界で最初の世界第一教会の産声の姿を見ると、私たちはその流れの中にあるなと、ほっとしていいです。安心していいです。これからもこの道を一緒に歩んでいきましょう。じゃあ前置き長くなったので36節37節を読みますけれども、これはね、使徒の働きって、キリストにお弟子さんが12人いて、12使徒っていう人たちがイエス様が十字架についたら信仰が消えちゃったように見えたんだけど、復活したイエス様に会って生きてたんだということで、殺されようが何されようが見たものは語らないわけいかないって、どんどん伝道を始めて教会ができていった最初の箇所なんですけれど、この箇所は五旬節というんですが、ペンテコステって50という意味なんですけど、ちょうど春の最初の収穫のお祭りの時、何でも時がありますね。桃栗3年柿8年、いつ教会が生まれてもいいという神様のご計画ではなかった。今田んぼを見ると黄金色ですね。収穫の素晴らしい日本の風景、美しいなってドイツ人の宣教師お世話になったオケルト先生、日本の何の景色が一番素晴らしいかっていうと黄金色の田んぼだって、あれドイツにはないんだって私に言いましたが、ここは魂の収穫になるんですが、最初の穀物の収穫の聖書の祝いのお祭りの時を選んで、お祭りだから世界中って地中海を中心に、ヨーロッパのローマ人、トルコの人、東の方、南のアフリカのエジプトの人、当時の世界中の人がお祭りで来ていた時に、電光石火のように神様がそこで伝道会をなさって、大収穫で1日1000人ずつ救われたなんて書いてあるから、羨ましいな、そんなことあるのかなって言うんですが、じゃあ36節イエス・キリストの十字架と復活をこんこんとお説教したペテロに人々がどう反応したか、そしてどういうふうにペテロに言ってきたか、じゃあ36と37読みましょう。はい。ですからイスラエルの前科は知らなければなりません。神が今や主とキリストともされた このイエスをあなた方は十字架につけたのです。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。まあ、ちぎり絵展の一生懸命準備したけど一人も来なかったらどうしようかなって心配した人がいたら、それは杞憂ですよって、どんどんどんどん人が来るように。当時ペテロがお説教をしたら誰も反応しなかった、うんともすんともなかったとは書いてないんですね。十字架の死と復活の話を聞いて心刺されて、さっき言ったようにヨーロッパの人もトルコの人もアフリカの人も東の人もみんなこのお説教を聞いて、何かしなければいけない、どうしたらいいんでしょうか。これが収穫祭の時を神が選んで歴史的になさった。だから私3年前にこけら落としでちぎり絵展やる予定でしたね。チラシを作ってすでに送って、その後コロナが鳴ったからできなくなりましたって、またみんな連絡して、で3年後コロナが収束して、まあ3年かかって今日で最後です。私よかったと思います。3年前多分できたでしょうが、バタバタわさわさしてわけもわからずに、エリムもできたばっかりで、食事もどうする、あれもどうするって中途半端なまま突入したんじゃないかなって。今3年経ったからじっくりお茶も出せるし、また皆さんいろんな人が奉仕に来てくれて陰でお祈りしてくれた人もいるし、まあ、少しゆとりを持って、やっぱ神様の時ってありますね。なんであんな風になったんだと当時は思いますが、よく考えると最高の時だった、神様の完璧なプランニングだった。当時も大収穫のお祭りの時に、日本なら黄金色みたいな時に、神様が魂の収穫を世界中の記念日に、そして今3人に1人ぐらいがキリスト教の世界地図になるような源流、じゃあ教会がどのようにして産声を上げたんですか。38、39、じゃあペテロは何をしたらいいんですかって聞いたから3つ言ったんですね。悔い改めなさいって、ああ神様っているんだって、自分は知らないでそっちのけで生きてきたって、だからごめんなさいって、悔い改めなさいと、普通のことです。和解しなさい、仲直りしなさい、そしてバプテスマ、洗礼を受けなさいと。私は信じますって、この人好きですって言ったら結婚式するように、結婚式もしないでこっそり好きだって二人だけでやったら嘘くさいです。人前で恥ずかしがって隠してる、嘘じゃないのって。だからバプテスマを受けて、私はイエス・キリストの十字架による見救い、神との和解を告白しますと。そしたらペテロに聖霊が下って、素晴らしい説教をしたように、あなたも聖霊が下るんですよ、これは万人に保証されているんですと。じゃあ38、39読みましょう、はい、そこでペテロは彼らに言った。それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。この約束はあなた方子供たちに、人々に、すなわち私たちの神である主が召される人なら誰にでも与えられているのです。もちろんこの他にもいろんな教えがなされて、なんと3000人がバプテスマを受けて、まあ教会員って当時まで言わなかったでしょうが、教会ができたって、こんなこと初代の教会あったんだって、これが世界で最初に誕生した教会なので、じゃあ40節41節読みましょうか、はい、ペテロはこの多くの言葉をも証しをし、時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。彼の言葉を受け入れた人々はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが仲間に加わる。すごいですね。イエス・キリストはあなたを愛し、十字架で命を捨てるほどあなたは尊いって、知らん顔しないでありがとうございます、今までそっちのけにして生きてきた私をお許しくださいますかって、その告白に洗礼を受けて救われよと言ったら、3000人が続々 もう一日にして3000人の教会が生まれて、じゃあ何してたのって洗礼を受けて、はい、さよならって言うと、そうじゃなくて、ここに出てくる次の箇所は全部私たちがやってる同じですね。この教えを守り、イエス・キリストの十字架守るだけじゃなく、霊典を、今日ちょうど聖餐式って、パンとブドウジュースをいただいて、イエス・キリストは私たちのために肉体を捧げ、血を流してまで、それほど愛してくださった罪の許しの御救いだっていう聖餐式と今呼んでいるものを行って、コイノニアって書いてあるんです。交わりをし、祈りをしていた。あれ、うちの教会って一緒、お祈りあります、御言葉が語られています、聖餐式あります、お茶飲んだり食事したり、交わりが家々でもあります。なんだ、世界で最初の教会とうちの教会も2000年後の日本の教会も本質は同じじゃないって。じゃあ42節読みましょうか。はい。彼らはいつも人たちの教えを守り、パンを裂き祈りをしていた。コイノニアって預かるっていうね、お互いに兄弟姉妹として一つ心で預かって、交わり、祈り、聖餐式、御言葉が説かれる。皆さん、ここで大事なことはですね、その前に10を読みましょうか。さっき収穫祭の時に起こったっていうのは偶然じゃないんです。私たちも3年前じゃなく今ちぎり得ては偶然じゃないんです。神様のなさることは時にかなって美しいと、伝道者旧約聖書3章11節読みましょう。はい。神のなさることはすべて時にかなって美しい。皆さん、不安にならなくていいです。すべてが偶然で、誰も意思もなくて、自分こそ不幸だとか思わなくていいです。それは全然違います。神様の時満ちて十字架の救いが完成し、神様の時50日後に大収穫される、焦がれ色みたいな時に、魂の収穫で1日にして3000人、彼らはどうしてきたんだというと、福音を理解した聖霊様が働いて、目に見えない神様が働いて、私たちは神に愛されて、だけど神様から離れていて、木につきついたイエス・キリストの十字架が命をもってそれを許し、そして復活したイエス・キリストの御救いに預かるのだって。金儲けも素晴らしい、長生きも素晴らしい、健康管理も大事だけど、そんなこんなよりもはるかに違うレベルで、次元で、なんという良い教えか、福音か、良き訪れかって、昔もそうで今も世界各地でそうですね。なので、私は今日一つ目は神との和解と最初書きましたけれども、皆さん、福音を理解して神と和解する、最近、2年7ヶ月も北朝鮮に拘束されて死刑判決を受けていた韓国人の牧師さんが書いた、本当に過酷で、ひどい国だななんて思えば、誰でも読めば誰でも思うと思いますが、ヒョンス・リムという、カナダ国籍の韓国の牧師さんで、その前に18年も飢餓に苦しんでいる北朝鮮に入って食料を提供し、農耕を手伝い、北朝鮮の人々のために身を粉にして働いてきたのに、何でも起こる国ですから、突然権威がかけられて問答無用で投獄されて、めちゃくちゃな裁判で死刑判決ですよ。で、2年7ヶ月で突然カナダの首相も動いて解放されたっていう国際ニュースを私も記憶してるんですね。飛行機に乗ってきたあの人がどんな経験を北朝鮮でしたかという内容なんですけど、そのおぞましいことは別にして、私の心の目を引いたのは、そういう地獄のどん底の中で彼はたった一人、神様と自分、イエス・キリストと自分、聖書と自分の世界を深く思いを寄せた。私も震災の時は最初わけわからない大渦の中で、だけどやがて疲労困憊して、これ無理だって、私も被災しているのに他の被災している人のリードするって無理だって、そもそも計算が合わないって、人間は人間を助けられないって本当に思って、あの時、だから罪のない神の一人子が、罪のないものだけが罪人を救えるから、溺れてる人は溺れてる人助けられないから、それが福音だったんだって わけのわからない混沌とした中で思ったものですが、それ以上の経験を彼はしてますね。私が二つ心を引いたことを紹介すると、一つは、まあ野犬がいっぱいいたんでしょうね。拘置所に一日二回しか外に出ること許されない、まあ変な拷問みたいなことも受けてですね。ところが一匹の犬が九匹子犬を産んだって。で、彼は炒めた美味しくない豆を少しだけ一の種の食料を、まあ、優しい牧師さんで犬たちに分け与えてたけど、その子犬のうちの一匹が自分が外に出る時間を覚えて合わせて必ず間違いなく尻尾振って待っているようになったと。一匹だけ子犬が自分を慕って、そうすると自分がどう思ったかというと、他の犬にも炒めた豆を分けるけども、まあ、エコヒーキと書いていましたけど翻訳で、やっぱり自然的に可愛いなと思って尻尾振って必ず自分が来るのを自分だけ見つめて自分に振り切れるほど尻尾振ってね、そうするとたくさんの炒めた豆をやる。ふっと神様もそうだって、こんなつまらない小さい自分だけども、しかし神様、神様って神様の方向だけを向くときに、神様も、まあ、可愛いなって書いてなかったかもしれませんけども、愛おしく思ってくださっているのだと。もうその地獄絵のような死刑判決で投獄されている中で体験したんですね。で、これはですね、まあ実は誰にも言ってないです。家内にだけ後でこそっと言ったんですが、多分バレてないと思うんです。昨日横浜から来た19人の教会の人たち、午後2時3時ぐらいに大熊で見送ってすぐこっちに別のお客さん来てたから戻ったんですけども、その人たちにちょっとお話をする、その朝家で何の拍子か、あんまりこんな話は皆さんここだけ内緒にしてくださいね。私の前に歯があるんですが、私入れ歯はないですよ、言っときます。だけど差し歯があるんですよ。ちょっとどういうわけか話をする直前にポトッと落ちたですよ。もうそれボンドでつけるわけいかないし、どうしようどうしようと思ってはめたらはまったんです。あ、神様助けてくださったと思って、一応歯医者さんに電話して夕方行きますと、それまでは大丈夫そうですって言って、もうすぐ来ないといけなかったから、で、こう1時間ぐらいここでお話しようと思って立った瞬間にポロッと落ちたですよ。多分見えなかったと思う。私上手に上の、あの唇を下にこうしたから、して下向きに話した。多分見えなかったと思う。そして私は言おうかなと思ったけど恥ずかしいから、リスみたいに口の中の右ひだをコロコロしながらですね。じゃあ本当私話せばよかったかもしれない、ここで正志先生一言言ってくださいって言って、私ここに座ってまた一生懸命こうつけてた。で、また立つでしょ。ああ、これで大丈夫だと思って。そう、また話したら落ちるんですよ。毎回落ちるんです。今度、吉戸先生来て、ここは吉戸先生話してくださいって、こうやって。誰にもわかんないように。そして、大体小一時間お話しして、ああ、神様の守りはありがたいと思って、最後、この、あ、ごめんなさいね、それお話しして、そして、何だったかな、ちょっと忘れたけど、森住さんをちょっと車に乗せたんだったかな。その車で降ろすときに最後に落ちた、その歯医者に行く直前夕方、落ちたのはいいけど車の中にカンカンカンと落ちちゃったんですよ。あんなちっちゃいのが。あの時私ね、これなくなったらどうするんだって本当に祈った。普通も祈りますけど、普通じゃなく祈った。神様とても祈ります、とても祈りますって、とても祈ります、なんとか今こそ神様助けてくださいってこうお祈りしたですよ。神様きっと助けてくださると信じたんですけど、ところが5時半の予定が5時33分まで見つからなかったんです。冷や汗が出てきて、神様とてもお願いします、とてもお願いしますって。で、私の椅子の下にもう暗がりになってね、懐中電灯もないし、手をさーっと左手を入れたら、そこに小さなご飯粒の 3倍ぐらいのあったって。その時私はね、神様とても感謝しますって、まあ、普通も感謝するんですけど、普通じゃなくてとてもとても感謝しますって。いやー、私これ神様の本当にささやかな、こんなところで話すような上品な話じゃないんですが、本当に感謝したんです皆さん。まあヒョン・スリムという人が北朝鮮で絵も言えぬような生活の中で、何の悪いこともしてないのになんでこんな目に遭うんだという中で、神様神様って、神様にどんどん近づいていくんです。それは子犬と、子犬を可愛いなって慈しむ あ、神様の心はこうかもしれないというね。そしてちょっとこれも本の中に書いてあるからそのまま話しますけど、綺麗な話じゃないけど、ひどい衛生状況なんです。そこが特にトイレ、寝てるとゴキブリが体を這うようなね。でそういう中である時、彼は木を見つけてね、その木でゴキブリを刺し始めるってね。私ちょっと気持ち悪くてできないかなと、一匹一匹。そしたら山ほどいたゴキブリだらけのトイレが3匹まで減ったって言うんです。でずっと3匹 で彼は書いてるんですね。ああこんなことならもっと早くやっとけばよかったって。そして、まあ、しかし全部消えたわけじゃないと、ふっとその時に彼は思うんです。この汚い北朝鮮のトイレのようだと、人生はと。もっと早く木の十字架についた、これは十字架のイエス様みたいだって、もっと早く信じればよかったって。そして罪をそっちのけにして、罪に引きずられる人生じゃなくて、一つ一つキリストの十字架でしかそれは処理できない、許しがない、贖いがないと、と言って、天使になるわけじゃないから肉あるもの地上にある限り残り3匹はいたって書いてましたが、完璧に変わるわけではないけども全然違うと、神様とそのような関係にもっと早くなるべきではないかと。皆さん、地獄へのような中で、あ、そういう福音理解に到達したんだと。初代教会のペトロたちはイエス・キリストの十字架の死と復活を見て、最終的に心の目から鱗で確信し、人々に悔い改めなさいと。キリストはあなたのために十字架で命を捨てて死んで復活するほどあなたを愛し、神の愛はあなたに注がれているから和解しなさいと。そしたら続々3000人が集まって、一日だけの感動にしないでこの教えを守り続け、生産式で心に刻み続け、交わりを保ち、本当だね、すごいね、神様ありがたいねと言って、そして祈りを捧げて、これが世界最初の産声を上げた教会だった。私たちもその末裔ですよ。ここに来た人たちが大隈に行ってみて、かつてそういう営みがあったんですか、そういう教会群があんな田舎であったんですかって見て、初めてここで起こっていることの謎が解けたと私に言いましたが、初代教会を見て神様との和解、これが教会の命メッセージですね。じゃあ2つ目、それは神様と自分だけの世界なら他の人は異様な人たちだ、異様な集団だ。じゃあ初代教会も浮いた存在でしたか、地域で世界で。そうではなかったんです。聖なる恐れと、そして好感を持たれる存在だった。これからもそうありたいですね。じゃあ44節から見ましょうか。それでは、まあ、これはね、ここにしか書いてないから、ずっとこうやっていたわけじゃないんです。原始共産制という人もいますけど、財産をみんな持ち寄ってお互い助け合って共同生活していたと。この間お話ししたトルストイの光あるうちにというのも、多分キリストの100年後ぐらい、迫害の中共同生活しないと生きれない初代教会を描いた短編小説だったと思いますけれども、みんな助け合った。しかし私たちもサポートランチとか子供サービスとか、あるいはバザーして分け合いとか、まあ、実際いろんなことをしてますけれどもね。当時はもう全て共有していたというんですが、44節ご一緒に読みましょう。はい。信者となった人々は皆一つになって一切のものを共有していた。あ、ごめんなさい、一つ前の43から読みましょうか。まず43、はい。全ての人に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議と印が行われていた。やっぱり教会は教会です。人間が仲がいいだけじゃなく、何か別のお方がおられる気配を感じる人も、敏感な人はいると思いますよ。皆さん、不思議と印が、奇跡があって、え、奇跡って水がブドウ酒に変わったりするの、この教会であったって思うかもしれませんが、ある人はこの教会奇跡だって言うんですよ。例えば先週はいろんな人特会控え来られましたが、まあ大体エルシャロームを見て、震災の1年後にアパートできたんですかって。 私これ普通じゃないと思いますって、だからこういうしかないんです、神様でしたって。それからある人この教会に来て、そのここに住み着いて1年後にこれを作ったって、よく考えてますね。いや、よく考えない、突貫工事で、とにかく突貫工事で、そしたらこれになったんですって、信じられないような顔する人もいるんですが、事実なんです。そこで、あ、神様じゃないかって思う人がいるんです。ある人はエリムって近く の展示しているところを見ると、いやーこれ普通の建物じゃないって、本当に神様ですねと思う人もいるし、向こうの大熊に連れてくる、向こうは全然違う設計士なので、そしていろんなカカオの歴史の重い足跡があるので、いやーこれは神様の五島列島の教会群のような物語で、神様の印と不思議が現れたんですねって言われたらだと思います。あの頃神様と印と不思議が現れた時だったと思います。そこで恐れが生じる。恐れっていうのはビクビクする、あのとんでもないお父さん怖がれて、そういう恐れじゃない。畏敬の念を持って聖なるものの中でぬかずく人としての本質の心が生まれるんです。この間ジソンさんのコンサート、私も終わってから気がついたんです、その前に御殿場のある集会に行って、指のない、あの韓国では NHK みたいなところでも随分取り上げられたと聞きましたが、奇跡のギタリストと言われている、あの、まあ、私はお話する側だったので直接話しませんでしたけども、そういう人なんですよ。そのお母さんがジソンさんだとは知らなかった。お母さんお父さんの お母さんに対する暴力に心痛んで、お母さんの離婚で14歳でおじさんのところに、まあ、もらわれていってっていうか、そこで暴力振るわれて、いつも貧しくて栄養失調で耳がおかしくなって、だけど牧師夫人に育てられて信仰を持ってから、そして人生変わったけど、子供が、まあ、多分韓国 のコンセントどういう形だったか覚えてるの、220ボルトに、韓国の橋は木じゃないので、日本のように食卓のように金属なので、多分あれ入るなって、あれを差し込んだら子供の体中から煙がブーッと出て、普通は感電死してるそうですが、生きてること奇跡だと思われて、指がポロポロと指が落ちてきちゃったりしてという、ちょっと聞いたことのない証でした。その息子さんだったのって。だけどそういう困難苦難にあっても本当に神様の恵みがあれて、恵み恵み恵みってあれ韓国で有名な歌なんだそうですね、を作られたということで、で私は正直言ってここに座ってたんですけど、あれゴスペルコンサートって言ったけどお話が大半だったなーって、みんな大丈夫かなーと思ったら、みんな話に感動したらしくて、聞いたことのない話だから自分もちょっと試練あるけど全然違う試練だなと思って、そういう中でも神様の恵みだって、全ては神様の恵みだって、ああ皆さん恵まれてよかったなって、そして聖なる恐れを、神様を感じるひとときになったんじゃないかなと思ったんですね。さっき言ったように、その1週間前は響さんのコンサートで礼拝に来て感動して、この教会の嵐を越えていく教会の曲を作ってくださったって、きっと礼拝に来て聖なるものを感じたんじゃないかと思いますよ。そしてさっき読んだ44節に行くと、当時はみんな物資を共有して貧しい人に分け与えて、口ばっかりの神の愛を受け取る信仰じゃなくて、誰が見ても愛し合ってる、本当に助け合ってる、みんな自己中心で自分さえ良ければっていう人生のはずなのに、ちょっと違うんじゃないかあの人たちって思われて、45節読みましょうか。はい、財産や所有物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。まあ私たちは家のものを全部持ってきて、そしてみんな自分のものじゃないって分け与えることはしないし、当時もこれ以降ずっとしてはいないですよ。だからその時しかしなかった、だけど大事なこともあるんです。例えば私たち全員家を失って、ふるさとを失って、集まなくてもいいけど結果的に集まって5、60人で逃げ歩いた時で、教会ってみんなあんなことしないといけないんですかって、私お坊さんと神主さんに、あのその震災後お話した時に、もう檀家総代集まって逃げるってなかったですよ、氏子が集まって逃げるってなかったですよって、ある牧師さんは教会ってそうなったらそうしないといけないんですかって、そんなことないです。私たちは1回だけです。
しかもあの時だけです。初代教会もだけどそれは本質的なことなんです。助け合う、肩を組み合う、スクラムを組む。そして46節を読みましょうか。46節、はい。そして毎日心を一つにして、家々でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、これ私たちも一緒です。基本的に心一つにして、まあ、誰かと話すため、金儲けするため、誰かを騙すため教会に来る人いません。神様に向かってみんな、だからみんな神様を持っている、お互い兄弟姉妹だね、血つながってなくても一つ心で。それから当時は家々で聖餐式を多分食事と一緒にしていた可能性がありますね、初代の教会。そして真心から食事をして賛美をしていた姿が周りの人にどう見えたかを聖書はちゃんと書いてるんです。ここ大事です。ただ恐れを覚えるだけでなく、真実があるんじゃないかと思うだけでなく、非常に好感を持つ存在だった。じゃあ最後の47節読みましょう、はい。神を賛美し、民全体から好意を持たれていた。主は毎日救われる人々を加えて一つにしてください。いいですね。周りの人も力のある方がいいとか言わないんですよ。いや私は行ったことないけど、うちの子が何かのクラスに行っていい教会だとか言ってたよとか、いやうちの中学校であの建物貸してもらってあそこで合唱団歌ったら全然違うって、あの教会は開放的な教会だよとか、で非常に地域とつながって好意好感を持たれる。これ新約聖書だけじゃなく全ての人と平和を保ってっていう言葉ありますが、今日は最後に丸出していた旧約聖書の箴言で、神と人との前の和解、好意大事ですね。じゃあ3章4節読みましょう、はい。神と人の前に好意を得、聡明であれ。皆さん、稀にはね、全然聖書聞いたこともなく神様考えたこともなく、いきなり神がいてあなたは愛されていて十字架によって救われますって、はい信じますって言う人いるかもしれないですよ。だけど普通は理解してから信じる。理解するまでミッションスクールに行ったことある、ちっちゃい時教会学校に2回行った、クリスマスコンサートに実家に行った時には5回ぐらい行ったとか、積み重なって、そしてやがて裾野からずっと登っていく。そこで好意は非常に大事です。200名以上の方が延べで5日間で来られたんじゃないかって、これはすごいことですね。じゃあ何人かバプテスマに行きましたかって、いやそれはいつ聖霊様が働く、収穫には時期があるから、黄金色の時期があるから、春じゃないから、その人の時期に神様が働くので、諦めずに種まきをしなさい。自分自身も長いことクリスチャンに接したり、ついたり離れたりして、そしてやがて心惹かれる時期が来て、いろんなこと人生いろいろあるから、そして収穫の時期を迎えるように。そうすると好意を持たれて存在するということは、ことのほか産声を上げた教会には大事なポイントだったんですね。で私嬉しい報告、昨日夕方最後残った人でどうでしたか5日間って、まあ飲みつ2日間は開店前に人が並んだそうですね、まあ、緊張もしたそうですが、人が並ぶって別にたくさん来るから成功って全然そんな感じないんです。私たちは売り上げがいくらとか全く関係ないんです。ただ教会らしくそこでしかないものを提供できる雰囲気、そこに人が並ぶって、いやこれありがたい。嫌いだったら並ばないですよ。食事が美味しくてもなんかそこにいる人の雰囲気がとげとげしかったら来ないと思いますよ。そこにいる人々が心安らかでなかったら庭の風景とか建物も総合的になんか来るんだと思いますよ。それからある人はお得意さんっていうか常連の方なんだそうですね。いつも来てこうおっしゃるそうです。いや本当にここ好きなんですって、まあ、ここに来るとほっとするんですって、まあ、以前はここで私働くことできないでしょうかって言ってくる人もいたとも聞きましたが、いや教会ができて10年、エリムができて3年、いや神様は初代教会じゃなくて私たちのようなささやかな力のない教会にも好意を持たれる存在として 10年前産声を上げさせてくださったんだなって。じゃあ最後に森住さんをお迎えに行くなら近くなので、じゃあ大熊の教会の近くのパン屋さんで UFO パンとかとっても評判だったんですけども、神楽さんのところに神楽菓子店のご夫妻を訪ねようと思って結局長く夜まで話したんです。全然知らなかった。よくこの教会に来て、こんなに3時間半も大熊まで来るから4時間もかかって往復8時間で来てたのって、日帰りもあったのって、知らなかった。もうちょっとご苦労様って言うべきだったと思いました。奥多摩にいる時も今度は奥多摩にほぼ毎週のように夫婦で来てましたが、いやそんな近くもなかったんだなと思いました。なので割と震災にあったけど、パン作りをして腕っぷしも手でこねるから強い、淡々としてたんじゃないかなと思ったけど、人って聞かないとわからないんですね。私も震災の記憶がベシャッとスクラップで潰れてるから本当に記憶ないんですが、神楽さん最初私たちと一緒に会津に集まったっていう、もう誰が集まったか私あまり覚えてないんです。で途中から光くんという教会 の、 あの息子さんの車に乗って、セラさんとか何かの人と一緒に成田空港まで行ったかどうか知りません。途中で群馬県の館林っていうところで自分は降りたんですと。へえ、そうだったんですか。隣に奥さんがあの時は本当に混乱してて、自分も運転して館林まで主人を迎えに行けるかってもうバラバラだったから。ほで震災の前の3月10日私千葉県の進学校に行った時、6号線ですれ違ったんだそうで奥さんと。全然記憶ないんです、言われても。あの頃の記憶ぐしゃっと潰れていて、そして離れ離れのご主人と一緒になるはずが震災で会えなくなって、結局その後館林で待ち合わせて会うことができたって、もう一つ一つ感動だったでしょうね。昨日も会った、今日も会ったっていうんじゃないです。会えたっていうのは普通のことじゃない。あの頃は感動だった。でご主人はどうだったのって、寡黙な人なので、あの時本当に落ち込んで、これは戦争だって、戦争がやってきたと思ったんですって、そういう戦争の混乱のように思ったんでしょうね。もうダメだって自分で思ったって。一人ぼっち会津に集まった 5,60 人から離れて、ポツンと車からも降ろされて、そしてやがて奥さんとは会ったけども、もう自分が何十年やってきて心精魂込めて評判も作ってきたパン屋ももう終わりだって、ふるさとも終わりだって、教会も消えたって、全部消えたっていう喪失感で本当に落ち込んでたって、まあ、そういう話聞いたことなかったから、神楽さんもそうやって落ち込んでたんだと思って、でどうやって立ち直ったか。で私たちその後一緒に食事をして、夜隣がさっき話した石田三成に攻撃されても水攻めでも落ちなかった水の城って書いて水上公園であったんですね。でそこを散歩して、さっきちょっと写した石碑に出会って、そこからなんです立ち直ったのがって言うんです。まあ家内と私朝散歩して時間がなかったけど、7時半か7時ぐらいだか6時ぐらいだったかな、あっちの石碑こっちの石碑ないから、お広い公園なんです、散歩してる人にどこにその石碑ありますかって、知らない知らないって、みんな知らないんだって。それは田山花帯というちょうど館林で生まれた明治の小説家で、で布団という小説じゃなくて田舎教師という小説の一節が石碑にうっすらと刻んであって、写真撮ってきて読めないところもあったんですけど、まあ、簡単に言うと絶望と悲しみと寂しさに会った時に、それに負けないで生活をし、そしてごめんなさいね、じゃあ最初にその原文を読みますね。前まで覚えていたけどもちょっとごめんなさい、これはじゃあこれだ、はい読みます。絶望と悲哀と、ちょっと難しい言葉、悲しみと石爆とに耐え得られるような誠なる生活を送り、運命に従う者を勇者というと、どうやら書いてあったんですね。絶望しても悲しくても 寂しくてもそれに耐えて、真実な生活を淡々として送って、運命と書いてますが、運命、これも運命だと従って生きるならば、その人は勇者だという、その本の一節が書いてあったんですね。これを今風に言うと、絶望と悲哀と静寂とに耐えられるような誠なる生活を送って、運命に従う者を、そういう者こそが勇者だ。もうちょっとキリスト教的に言うと、絶望と悲しみと寂しさに耐え抜いて、人生を投げないで捨てないで、誠なる生活を淡々とその場所で送り、ここも神様の導きの地だと信じて従うならば、そのものこそ神様の目から見たら勇者であると。で、私は神村さんのその後の人生を聞いて、そこからムクムクと立ち上がってですね、そして一粒の麦ってお菓子を作っていたんですが、一粒という施設で働いてパンを作り、今はお金がないから100万のパン作りの機械を10万円で買ってきて、中古 で手ごねしかできないので、スペースがないから12時間手で手ごねのパンを作って、そして非常に評判で一生懸命仕事をしている。それギデオン教会に入って、病院だの学校だの校長先生だのに聖書を配って、そしてその頃ここの教会の礼拝に出席し、また奥多摩の教会の礼拝に出席し、ああ神様はそういう姿を見て、あなたは勇者だと言われたんじゃないかなと思いました。そして人々はここのパンがおいしいということで、私いる時もお客さん来てましたが、いわきからもわざわざ買うために来ましたという人がいるそうですが、で今後についてどうするのって言ったら、やがてはお金を取らないで、お金目的じゃなくて、人々にパンを提供するような人生を送りたいみたいなことを話していたので、ああ神様に仕え、人に仕える、神様と和解し、多くの人々と和解する、ああこれは神様に祝福された人生じゃないかなと。さあ長くなりましたけれども、神との和解、人との和解、このベクトルが私たちの道です。黙祷をいたしましょう。それではピアノを弾いていただきます。今日は初代教会の様子を興味津々ですが見ました。十字架の死と復活、神と和解しなさいという応答をして、3000人が集まってバプテスマを受け、教えを守り、聖餐式を守り、交わりをして、私たちもここで10年産声を上げて、そして聖餐式をし、御言葉をが語られ、交わりをし、祈りが捧げられています。神との和解をこれからも告げる場所になりたいです。それから人々と和解しなさい、地域で浮いた教会、浮いた一人一人ではなくて、神戸を垂れて人々のためにお互いに助け合う時に、地域で決して浮くことがなく、好意好感を持たれて初代教会の足跡に連なることができます。私たちが引き続きそのような教会であれるように。それではピアノを大きくしていただきます。お祈りの時を持ちましょう。声に出せる方はどうぞ声に出して、黙祷がいい方は黙祷で、神様への悔い改め、感謝、願い、お近くに座っている人の祝福、今日までのちぎり絵展の祝福、そして下田姉妹のこと、これからの教会の歩みのこと、その他何でも、じゃあご一緒にしばらくお祈りの時を持ちましょう。ハレルヤ、天のお父様、今から共にお祈りを捧げます。私たちは神様の身元でここまで来ましたが、どうぞあなたが共にいてくださって、そしてこれからも
恐れと好意を持たれる教会として存在することができるように、英会話も神様が祝福してくださるようによろしくお願いします。天皇父様、また各地で離れて生活している方々にもあなたが触れてください。特に下田姉妹をどうぞこれからぐんぐん良くなっていくようにお願いします。今日5時までのちぎり絵展には特別の恵みをお与えください。神様、そして小高の礼拝にも寄り添ってくださることをよろしくお願いします。今日この時を感謝します。お祈りします。天皇父様、初代教会がどんな様子だったか、神様と和解しなさいというメッセージに地域の人々が、世界中の人々が大収穫で反応したこと、教会が産声を上げたこと、そしてその教会は好意を持たれ、また人々が聖なる恐れを感じる特別の場所だったことを見ました。私たち一人一人も神様を恐れ、人々と良い関係を保ち、地域に仕えながら、そしてこの福音を述べ伝えるものとさせていただけるようにこれからもお願いします。私の後に続いて同じ言葉で祈りましょう。天皇父様、感謝します。神様が私たちを愛してくださって、十字架の福音を伝えてくださり、信じることができ感謝します。人々に好意を持たれる教会として、私たちとして歩めるように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。